山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は山梨大学大学院総合研究部生命環境学域附属高度生殖補助技術センター長松剛先生に、山梨大学高度生殖補助技術センターについて2週にわたって詳しくお話を伺っていきます。では長松先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは高度生殖補助技術センターがいつ発足したのか教えていただけますか。
はい、ですね、今年の4月なんで令和4年4月1日に、発足しました。
まだできたばかりということなんですね。はい、さて、そんな高度生殖補助技術センターなんですけれども、どんなところなんでしょうか。
ですね、栽培養士という、職業の方を育成するということを目的とした、教育及びに研究の施設になります。で、栽培養士を目指す学生や、もう実際今現場で臨床の現場で活躍している、医師の方、あるいは、まあ、その栽培養士の方のレベルアップのために教育や、研究を展開していき、展開していきます。
はい、今お話に出てきました栽培養士ということなんですけれども、こちらについてもご説明いただけますか。
はい、ですね、生殖補助医療という、医療において、医師の指導のもとに、直接体外受精や肺の培養などといった専門技術の担う仕事になります。生殖補助医療というのは、体外受精をはじめとする、顕微受精や肺凍結といった近年進歩した、新たな不妊治療になります。イメージとしましては、例えば病気になって病院で検査を受けるというような時には、検査技師の方が実際に検査をしてくれると思うんですけども、それに似たような形で、生殖補助医療においては、肺培養士の方が実際の肺の培養等をしてくれるというようなことになります。
はい、この生殖補助医療なんですけれども、いつ頃から始まった医療になりますか。
そうですね、1978年にイギリスのステップ等とエドワーズによって世界で初めての体外受精による子どもが誕生しました。日本では1983年に東北大学で体外受精による妊娠出産の成功があります。
体外受精という言葉、今だとね、もう当たり前に聞きますけれども、初めて日本で成功したのが1983年ということで、そんなに遠い過去ではないんですね。
そうですね。
ではセンターができた経緯についても教えていただけますか。
はい、このような技術が生まれたのはそんな遠い過去ではないんですけども、現在においては、日本では子供を希望するカップルの約6組に1組が不妊で悩んでいまして、2019年には、日本で生まれた子どもさんの14人に1人がこの生殖補助医療を活用して生まれています。はい、このように、ある意味爆発的に、この技術を活用っていうのが進んでいるんですけども、これを実際に担うその栽培養士っていうものを体系的に育成する教育機関っていうのはすごく限られておりまして、また栽培養士っていうのは、山梨県内も含めて全国的に不足しています。でそこでこのような状況のもとに栽培養士を育成することを目的としたセンターを設立されました。
はい、栽培養士の方たちっていうのはいつ頃から活躍されてるんですか。
ですね、最初の体外受精の成功というのも、医師であるステップ等と、生物学者のエドワーズという人、2人の協力によるもので、その時から、名前はないものの栽培養士としての役割があったというふうに考えることができます。はい、で日本では、日本卵子学会とエンブリオロジスト学会が、それぞれ認定資格を出しています。
認定資格もあるということなんですね。そんな栽培養士の育成をされている高度生殖補助技術センター、こちらはどういった活動をしているんでしょうか。
ですね、大学の生命環境学部とですね、協力しまして、来年度ですね、令和5年度から、学部修士の6年間の一貫教育で、 廃培養士、養成特別教育プログラム、まあ、こちらまだ仮称なんですけども、はい、そういったものを開設して、まあ、廃培養士の養成を行っていくというのが、まあ、一つの柱です。でまたこの学部段階からの育成とともに、まあ、現在も活躍中の医師や、まあ、廃培養士等の技術研修、さらに生殖医療を専門とする産婦人科医の育成支援という3つを活動の柱というふうにしています。
では廃培養士の資格を得るためにはどういった方法があるんでしょうか。
ですね、廃培養士はですね、先ほどもちょっと述べたんですけども、学会の認定資格になりまして、はい、こちらを取るためには、大学を卒業して実務の経験が必要になります。なので、まあ、実際に生殖補助医療を行っている病院やクリニックに行って、まあ、実務の経験を踏んで、学会の、資格試験を受けるというようなことになります。
はい、今は資格はない方でも廃培養士として働いてらっしゃる方とかもいらっしゃるんですか。
そうですね、その言葉として定義はちょっと曖昧なところがありまして、まあ、その廃培養士という認定資格があるけど、それを取るには実務が必要でも、実務している方をじゃあ何と呼ぶのか、まあ、それも廃培養士というふうに呼ばれているところがありまして、まあ、この何て言うんですかね、もともとこの生殖補助医療というのは生まれた瞬間にその廃培養士という仕事っていうのがあったようなところがあるん で急速に発展していくその技術と医療に、まあ、ちょっとその言葉とかがついていってないような現状なんじゃないかなというふうに思います。
そうなんですね、まあ、そういった、ね、状況の中で知識と技術を持った人材を育てる役割を担う、それが高度生殖補助技術センターということになってくるわけですね。
そうですね。
はい、では来週も引き続きお話を伺っていきたいと思います。ということで今週は大学院総合研究部生命環境学域附属高度生殖補助技術センターの永松剛教授に、山梨大学高度生殖補助技術センターについてお話を伺いました。永松先生ありがとうございました。来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。